今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の65章、17節から、18節です。イザヤ書65章17節と18節。見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。だから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたを褒めたたえます。あなたの創造されたものはすべて良きものであり、私たちはあなたのその創造の御業を楽しみ喜びます。今私たちはあなたの御言葉を前にしております。どうか御言葉をもって私たちを喜び楽しませてくださいますように。若い女性が若い男性のその影に宿るときに喜び楽しみを覚えるかのように、私たちをも主よ、あなたのその御翼の影にいることにおいて喜び楽しませてくださることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主はこのその全すべての世界のものを作られました、ね、全被造物、と書かれてあるんですけども、作られたものですね、私たちはみんなこの主にあって作られたものです。そして、ね、この主の御手の技はもともとすべて、ね、良きものでした。しかし、ね、アダムとエバがその神様が作られた良き創造の技を壊してしまって、ね、この地上に呪いをもたらしてしまい、そして、ね、このものことは良くないものになってしまった。これは人間のその神様の御言葉に対する、その反逆が元となっております。私たちが神様が命じられたことに従っている限りでは、主のその創造の良き技が私たちの人生のすべてに、ね、その良き効果が、ね、上から下まで、初めから終わりまで現れ続け、ね、その良き効力のもとで、ね、喜び楽しむことができるんですけども、しかしその主の御言葉、これをないがしろにして軽んじて主の御言葉の外、主の御言葉外のことを、ね、しだすとするならば、そこは、ね、保証範囲外なんですね。私はパソコンを持ってるんですけども、そのパソコン、ね、そのまま普通に使っている限りでは、その保証の範囲内なんですけども、しかし、ね、その、もしこのパソコンを、ね、私が分解して、で、それで壊してしまった、ね、というような場合、ね、その、ね、普通に使っている分には保証の範囲内なんですけども、しかし自分勝手なことをして、そして、ね、そのメーカーがしてはいけませんよと言われていることをあえてして、その上で壊してしまうならば、ね、処理、受けるとするならば、これ優勝になってしまうんですね。お金を払わなくてはならない。自分で何とかして、ね、しなくてはならない。けど普通に使っている分には、ね、無償で保証、ね、修理を受けることができる、私たちも同じようなものです、ね。私たちも、この、何が神様の保証か、これ御言葉ですね。保証書にはいろいろな規定が書いてあるんですけども、神様と私たち人間との間に交わされている規定、これは聖書です。ね、聖書の御言葉。聖書の中には、ね、あなた方はこれをしなさい、ね、これをしてはならないということは旧約聖書の方には特にたくさん書いてあります。その神様の、ね、しなさいをする、してはならないをしないという限りでは、私たちは神様のその全ての良き創造の御業を享受することができるんですけれども、しかし、それ破ってしまうならば、それは保証対象外。人は汗水を流して、ね、土地を耕して、 で、それで種をまいて水をやって、そうして苦しみながら食料を得なくてはならないけれども、ね、その前、ね、エデンの園ではどうだったか。エデンの園では、ね、もう神様がその大地を潤してくださり、ね、木や草、ね、すべて神様が生やしてくださった。ね、人は、一切、ね、汗水流して、ロークして、何かして、ようやく、ね、もう雑草も引っこ抜いて、ね、そうやってようやく、食べ物が得られるものではありませんでした。エデンというところにおいては、神様の 100% 保証の中で、その中において人間はそれを管理する仕事、ね、それが与えられておりました。で、それで、本当に素晴らしい、生活を送っていたんですけども、しかし人が神の言葉に背くことをした、ね、その時から呪いが入り込んできました、ね、エデン、言葉の意味は喜びという意味でした、ね、エデンの園はすなわち喜びの園です。今日の箇所において喜びという言葉が非常にキーワードになってくるんですけども、まずその前に、ね、17節において見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず心に昇ることもない。だから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。書いてあります。そうです、主は新しい天と新しい地を創造されます。黙示録においても書いてありますね。黙示録21章と全く同じ言葉、ね、そのキャズムはここにあるんですけども、新天新地、そこにおいては、ね、死もなく悲しみ叫び、ね、苦しみ、一切呪われるべきものはない、ね、創世記の黙示録の21章に書いてあるんですけども、しかしこのイザヤの65章においては、ね、ここにおいてはですね、まあ、19節の以降の方を見ていきますと、そこにおいては人の寿命がね、もう100歳で死ぬ者は、ね、若かったとされる、ね、100歳にならない者は呪われたものとされる、人の寿命は、ね、木のような寿命になる、ね、木の寿命は長いですね、もう樹齢1000年2000年あるんですけども、木の寿命に等しくなる、そして狼と羊が共に戯れて、ね、そのような平和のありさまがある、そのことがイザヤ65章においてあるんですけども、ただね、100歳で死ぬものは若かったとされて、木の寿命のようになる。ということは寿命はあるということですね。イザヤ65章における、ね、この記述は、この地上においてのことであって、新天新地のことではありません。18節のところ、ね、日本語ではだからという言葉で始まってるんですけども、これ、キング・ジェームズ・バージョンでは、ね、しかしということです。but、ね、but。ですから、17節においては、新天新地が宣言されています。ね、これは、もう、まごうことなき真実ですね。新天新地はある。しかし、ね、なんですね、18節以降、しかしです。ですから、ね、主は新しいことを創造する。しかし、ね、あなた方は私が創造するものをいつまでも喜び楽しめ。ね、ですから、新天新地、ね、この17節においては、ね、宣言されている。しかし、ね、この地上において、あなたは、ね、喜び楽しめ、ね。寿命が長くなる。ね、また、動物たちが、ともども平和になる。そのありさまは確かに起こります。この地上において起こります。ただし、この地上においては寿命はあります。私たちは、もう罪のゆえに死ななくてはならない。これはもう、この地上においては確定されておりますけど、しかし、主は、新天新地を創造されます。ですから、ね、ユダヤ人はこのイザヤの65章、ね、私たちが、黙示録の21章を見るのと同じような見方で見るかもしれないですが、しかし、あいにくユダヤ人には、永遠の命としてではなく、この地上において長生き、この地上における、楽しみ、ね、それは享受できますけれども永遠はないんですね。一体どうすれば永遠の、ね、この新天新地、新しい地に入ることができるか、ね、これもう鍵はキリストですね。キリスト以外にありません。啓示録、ね、黙示録の21章においてはもう明確にイエス・キリストが主人公で、ね、イエス・キリストが この全人類のすべての問題を、ね、解決し、またすべての封印を剥がし、すべての滞っていた神様のご計画がどんどん流れるように してくださった。それはキリストがほふられてくださったから、ね、もう黙示録の方を見れば明らかです。キリスト抜きで、ね、ユダヤ人はこの地上の、ね、いかに長生きしようか、ね、いかに喜び楽しもうか、地上において、ね、追求するんですけども、しかし、私たちには永遠があります。新天新地の中に入れます。イエス・キリストにあって入ることができるんです。このキリストにあって、ね、私たちはその新天新地に、ね、入ることができる。ただし、ね、主のしもべたちは、すなわち主の御言葉を守り行っている人々にとっては、この地上においてもその天国の前味わいをすることができます。ね、エデンの園、それはこの地上にありました。今もなお、まあ、どこかに、あるかもしれません。その、ただし、出入り口、エデンの園に、の出入り口には、ケルビンが炎の剣を持って、回転する剣を持って守っているので、私たちはそのままエデンの園に入ることはできないんですけれども、しかし、天国、新天新地に入ることはできます。キリストにあって、キリストにあって私たちはこの新しい天、新しい地に入って、そしてそこにおいてはもう先のことは思い出されることなく、心に昇ることもなく、そこにおいて永遠を、楽しむ。主と共に永遠を楽しむことができます。でも、しかし、この18節で、しかし、私の想像するものをいついつまでも楽しみ喜べ。書いてありますね。主の創造されるものはすべて良いものです。そして主は、人に楽しみ喜びを与えてくださいました。これ主がですね、人を創造されたその時からしてもうすでに人間を喜び楽しませようとして、それでエデンの園を設けられましたね。エデンの園、喜びの園。ですから、その喜びの園の中において、私たちは、主から与えられた仕事をなし、主から与えられた権威を持って、正しく、地に住むもの、空の鳥、海の水の中を生きるもの、すべてを正しく支配する。これが私たちに与えられている正当な分でした。だから、神の子になる時に、その正当な分を果たすことができるようになります。いかにすれば、この神様の正当な与えられた分を果たすことができるか、私たちが神様の御言葉通りに歩むことによって、それ以外にはありえません。エデンの園においては、当初まだ罪を犯す前のアダムとエヴァ、神様の御声に 100% 聞き従う 人たちであり、そして神様との交わりを何の隔てなく、何のわだかまりなく、喜び楽しみながら神様との交わりを持つ存在でした。けれども、御言葉にそぐわないことをしたら、途端に関係がギクシャクし、ちょっと居心地が悪くなってしまったんですね。神様の御声に聞き従って、その御言葉を守りを行っている限りでは、何のわだかまりなくできていた、その神様との関係。それが、御言葉に従うということをしない、御言葉を破る、その時点で気まずくなってしまう。エデンの園において、神様は、人を、そこを管理させる責任を与えられました。皆さん、喜びの園を喜びの園としてキープし続けるためには、そのための人間の側の分があるんです。創世記の2章の、15節に書いてありますね。創世記の2章の15節において、神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせたって書いてありますね。そうです。私たちは主から与えられた喜び、これをキープさせるためには、これ自動的じゃないんですね。人間の側のある程度の努力、メンテナンスが必要なんです。本当に人間、不思議な存在です。 家、ある家には人が住んでる、ある家には人が住んでいない。10年経った。人が住んでいない方の家はもうどんどんボロボロになっていくんですね。けれども人が住んでる方の家は、なぜかキープし続けてるんです。人が住んでいない方の家は、ペンキの剥がれ具合も、ひどくなって、木の腐れ具合もひどくなって。けど人が住んでる側はですね、なぜか剥げていない。それから、木が腐っていない。これやはり神様が人に被造物を、管理する責任を与えられた。だから、ある程度人はですね、被造物を、管理はしているんですけど、しかし、結局のところ人は、この神様が作られた良きものを破壊する方向に、そういう衝動を持って自然破壊をしておりますね。神様は人間にですね、この神の子供として喜びをしっかりとキープさせるためにいくつかの、命令を与えられました。まず、最初の命令がこの一章の方にありますね。一章の方において神様は、人を神の形に、神の姿に創造されて、そして、埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。28節です。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。ですから人間は、すべての生き物を支配するということ、従えるということ、これがあります。これ、足の下に踏みながら支配するということです。ですからもし、人間でない、人間以下の被造物が、人間を従えようとして、ニョロニョロと湧き起こってくるということがあるならば、しっかりと足の下で踏んで、それを支配しなくてはならないんです。皆さんを惑わそうと、悪魔サタンが、悪霊が、皆さんの心を、闇に引きずり込もうと、ニョロニョロと湧き出てきたならば、皆さんは神の子として、足の下に踏みにじって、そしてそれを支配しなさい。出ないと、あなたが支配される側になってしまいますよ。皆さん、蛇の支配の下に入りたいでしょうか。蛇の支配の下には入りたくないですね。もはや皆さん、イエス様にあって、蛇を足の下で踏みにじるものと、されました。イエス様にあって勝利したんです。であるからにはもう、神の子として、もうこのエデンの園における、神様の命令、それをしっかりと守り行っていくべきです。皆さんの生活を、皆さんの人生を、そして皆さんのその礼拝生活、神様との関係を、それになんか一茶もんつけてくるような悪霊、悪魔サタンの類、それがニョロニョロと来たならば、しっかりと足の下で踏みにじって、支配する、それをしていく。それが、この一章の命令です。そして、先ほどお読みしました二章の十五節において、人は、エデンの園を、耕させ、またそこを守らせた。耕すと書いてあるんですけど、要するにこれ、メンテナンスをするということです。要するにテイクケアするということです。そしてそこを守る、これはキープ。要するに神様が本当に良い状態をその生活ステージ、喜びの園、エデンの園として作ってくださったならば、そこをしっかりとキープし、管理し、メンテナンスしてテイクケアしてあげなさいということを、これが示されております。皆さんの、エデン、皆さんの家庭生活が、エデンでありますようにと、また皆さんの親子関係がエデン、喜びの園でありますように、それを神様願っております。それをしっかりとキープし管理するのは皆さんの側の責任です。この管理責任を怠ったならば、夫婦関係、親子関係、子供との関係がどんどんどんどん、蛇がニョロニョロと、好き放題、荒らし放題するようになる。それに対してもなお何もしないのであるならば、悪魔サタンはもっと、手を伸ばして、もっとぐちゃぐちゃにしていってしまいます。だから、神のことされた私たちはしっかりと、喜びのそのエデンをキープするために、管理責任を果たしていくべきなんです。箴言の29章の方でしたか、怠け者の畑ありましたね。そこの畑はもう荒れ放題、茨やイラクサに覆われ尽くして、石垣は壊れていた。そのようにもう城壁が壊れて、狐が出入りし放題して、また茨もイラクサも伸び放題、もうトゲトゲの草、何の役にも立たない、もう燃やす以外に役に立たないような草、それによって覆われてしまいます。 私たちはですからしっかりとエデン、喜びの園をしっかりとキープし続けていくべきなんです。で、この今日のイザヤの65章のところ、65章の18節で、だから、英語で言うところの、しかしですね、ヘブライ語ではキーイム、バット、そういう意味があります。しかし、私の創造するものをいついつまでも楽しみ、喜べ。楽しみ、喜べということがここにおいて命じられています。ヘブライ語で、シズ、それからギル、楽しみのところがシズ、喜べ、これギル、シズベギル。神様が創造されるものを、まず楽しむということと喜ぶ。この楽しむのところ、シズの方、これですね、be bright とか、あるいは cheerful。ですから、もう心の中がパーッと明るくなって、なんか脳みそからドーパミンがパーッと出て、楽しみ、喜び、顔が、ブライトになる。顔がチアフルになる。そういう、言葉が、このシズ。いついつまでもシズ。楽しみ、もう顔がパーッと明るくなりなさい。幸せ成分が、もう脳みそから分泌されなさい。これがまず一つ目で、その次に喜べ。このね、ギール、これ英語の、ヘブライ語辞典では、トゥースピン、トゥースピンですね、スピン、くるくる回るんですね、トゥースピンとか、アラウンド、トゥースピンアラウンド。ですから、何か嬉しいことがあったら、もう飛び上がってくるくる、喜び回りますね、ちょうどああいう状態です。で、楽しむ、喜ぶ。あの、エデンではないんですけども、しかし、似たようなものです。エデンは喜び。そして、主がここにおいて、いついつまでも、楽しみ、喜べ。これはどちらかというとですね、画家書のあの乙女の喜びが、それに値します。この、ギル。冒頭で画家書を宣言したんですけども、画家書において、女性が、その愛する男性に、寄りかかっている状態。本当に、ちょうどその、喜び、くるくる回るような、そういう感じなんですね。女性が、愛する男性の、ところに、久しぶりにその懐にの戻ってきたら、なんか心の中がくるくる喜び回ってるような、そういう、喜びを覚える、かもしれないんですけども、画家書の2章、10節から15節のところを宣言しましたけども、要するに、この、画家書的な喜び、これについても、これをいかにキープするかについても、エデンの園をキープするのと同じです。これ、女性の側、要するに、私たち人間の側に、この管理責任があるんです。画家書の2章の10節から読んでいきますと、私の愛する方は、私に語りかけて言われます。我が愛する者、美しい人よ。さあ、立って出ておいで。ほら、冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎていった。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。山鳩の声が私たちの国に聞こえる。イチジクの木は実を鳴らせ、ブドウの木は花をつけて香りを放つ。我が愛する者、美しい人よ。さあ、立って出ておいで。岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ。私に顔を見せておくれ。あなたの声を聞かせておくれ。あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。私たちのために、ぶどう畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ。私たちのぶどう畑は花盛りだから。アメン。もうここにおいて、男性の側が愛する女性に語りかけて、さあ出ておいで。もう以前の悲しみの季節は過ぎ去った。もう以前の古い創造、人間の側が滅ぼしてしまった、その旧創造、それはもう過ぎ去って、そして本当にイエス・キリストという誠の花婿が来た。だから、キリストが、さあ出ておいで。そういうふうに語りかけて、言われます。そしてあなたのその、顔を見せておくれ。 そしてこの15節のところに、私たちのためにブドウ畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ。私たちのブドウ畑は花盛りだから。本当にこの花盛りの喜びの園、このところを荒らす狐や小狐が現れたならば、それを捕らえておくれって、この花婿の側が言ってます。ですから、私たちの花婿なるキリスト、イエス様は私たちに言われます。皆さんの家庭、皆さんの親子関係、皆さんの夫婦関係、それを荒らす狐や小狐を捕らえなさいって。捕らえなければ、あの、怠け者の畑のように、茨やイラクサが伸び放題、石垣が崩れ放題、そして、狐が出入りし放題、荒らし放題になってしまう。だから、私たちの側には、この喜びをキープするためには、私たちの側にその喜び管理責任があります。しっかりとそれを守らなくてはなりません。そして私たちの側がしっかりと、この生活が、主が与えてくださった祝福が、しっかりと喜びをもたらし続けるために、それをキープして、メンテナンスしてあげなくてはならない。それを怠るならば、この喜びが、喜びから切り離されてしまう。本当に私たちの側がですね、この喜びの源であられるお方、このキリストにしっかりと捕まえて離さないで、そしてこのお方を、奥の間に、しっかりと連れていく、それがこの雅歌書の3章の、初めの部分にありますね。本当に愛するお方を探し求めて、この3章の1節から4節のところに、この女性、本当に夜探し求めていました。愛する人を。そして、もう捕まえたならば、もうそれを喜んで、スピンアウトするような、喜びをして、そしてこの方をしっかりと捕まえて、離さないで、とうとう、奥の間にお連れした。本当に私たちも、このキリストをしっかりと捕まえて、この喜びの源であられる方を、捕まえて、離さない、そのことを、し続けていくべきなんです。それをしないでいるならば、むしろ主の側が私を訪ねてくれる、主の側が私を求めてくださる、主の側が私を高価で尊いと言ってくださるということにふんぞり返って、主がドアをコンコンコンコンってノックしても開けないでいるならば、主は去っていって、その様が、この雅歌書5章の2節から、8節の本当に哀れな様になってしまいます。主人が、扉を立てて叩いて、開けておくれ、入れておくれ、そういうふうに言っても、この女性は入れないで、どうして私はまた、起きることができるでしょう。どうしてまた私は、汚せましょうか。そんなことを言って、主人を開けないで締め出しているならば、悲しい結果になってしまうんです。私たちは喜びの源であられるお方、キリストという私たちの夫、私たちの主人がおります。私たちはこのお方の喜びとならなくてはなりません。このイザヤ書の65章の、今日はこのわずか2節だったんですけども、65章の19節の方で、主の側もまたエルサレムを喜び、楽しむって書いてありますね。主の側の喜びとなり、また私たち自身も主を喜び、そうして友どもが喜び合う関係、これが主と私たちの関係であり続けるために、皆さんもそれをしっかりとその関係をメンテナンスし、キープし、それをしっかりと保ち続ける努力を皆さんがしていかなくてはならないということを今日見ました。主は確かに喜びを皆さんに与えてくださいます。ただし、その喜びをキープし続けるための責任は皆さんの側にあります。どうか皆さん、この主との良好な関係、これをしっかりとキープし続けて、それを邪魔するような蛇、悪魔、サタンがニョロニョロと来たならば、それをしっかりと足の下で踏みにじって、従えて、支配して、そして皆さん自身が神の子としての立ち位置に立ち、キリストの花嫁としての立ち位置に立ち続けて、そして皆さんのこの地上における生活、それをしっかりと喜びのそのエデンとして、キープし続けていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは、今いただきましたこの御言葉をもとに、皆さん今それぞれ主の御前に立って、それぞれが主に祈る時を持ちたいと思います。
主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人に全て良きものを創造してくださった父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。それらの全てのものを私たちに正しく、またそれを管理するものとして整え祝福してくださっていることを心から感謝いたします。新しい天と新しい地を私たちのために創造してくださることを心から感謝いたします。そのために今私たちのすべきことを、私たちの管理するその場所を私たち一人一人に教えてくださったことを心から感謝いたします。イエス様が与えてくださったそれぞれの家庭や職場、私たち自分自身の人間関係、また全てにおいてイエス様が創造してくださったこのエデンの園を私たちがキープし、ガードし、耳を使って耕すことができますように、イエス様が整え祝福してくださり教えてくださっていることを心から感謝いたします。今日も御言葉から離れてしまったところを、私たちが御言葉を聞いてイエス様あなたの御言葉へと帰る、そのようなたしなみを私たち一人一人に強めてくださることを心から感謝いたします。御言葉を使い、イエス様が与えてくださるその園を私たちが管理することができ、イエス様から敵対するもの、また邪魔するサタンの類を私たちが踏みつけ、雑草の類を抜くことができ、管理することのできる私たちとして、あなたが整え祝福してくださっていることを心から感謝いたします。私たちが畑を荒らす小狐を見つけたとき、祈りによって、また御言葉の宣言によって、それらを踏みつけ地を従えていく一人一人として、あなたが立ててくださることを心から感謝いたします。あなたは言われます、捕まえなさい、それを管理しなさいと言われます。どうか私たちがそれらのことを積極的に成していくこともできる一人一人、神の見姿に見せられて作られた私たちであり、キリストの花嫁であることを心から感謝いたします。私たちのためにブドウ畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ、私たちのブドウ畑は花盛りだからと、花盛りであるその結果まで教えてくださっていることを心から感謝いたします。どうか私たちのためにと言われる父なる神様のため、またイエス様のため、聖霊様のため、三位一体のイエス様あなたのために、私たち一人一人がそれらをなすことができることをよろしくお願いいたします。それを教えてくださったことを心から感謝いたします。私たちがそれを積極的に行うとき、私たち一人一人が主の見姿になることを喜んでくださり、イエス様がその喜びの園を与えてくださると同時に、私たちが管理するその場所を、管理しているその姿を楽しみとすると、その民を楽しみとすると、イエス様、あなたがおっしゃってくださることを心から感謝いたします。それらの祝福された姿、祝福されたその関係へと帰る私たち一人一人でありますように、教えてくださり、助けてくださることを心から感謝いたします。今日も喜びの園を楽しみ、喜ぶ私たち一人一人でありますように、イエス様が導いてくださることを心から感謝いたします。御言葉が私たちの魂を生き返らせてくださり、心を明るくしてくださることを心から感謝いたします。御言葉によって楽しみ、明るくなって、また喜び踊る私たち一人一人でありますように、導いてくださることを心から感謝いたします。今日も私たち一人一人が自分自身のその奥の間に、私たちのこの家庭に、また職場に、人間関係に、イエス様あなたをお連れする一人一人として祝福してくださることを心から感謝し、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。主よ、この全被造物は結婚に始まり、また私たちは結婚によってこの啓示録の新天新地へと入ることができることを感謝します。この今作られている被造物、これは 私たち人間が台無しにしてしまいました。あなたの命令に背くことによってでした。主よ、しかしあなたはキリストを私たちの身代わりに呪われたものとし、そしてキリストにあって私たちを生かし、キリストと共に復活させ、そしてこの新天新地へとキリストと共に生かせてくださることを感謝いたします。私たちはが飾られるとするならば、あなたの喜びのために飾られます。イエス様、私たち自身があなたを乗り越えて、あなたをという主人を乗り越えるということはないように、本当にこの地上において喜びの園をキープするために、主よ、いつでもあなたの命令通り、あなたの御言葉通りに行うものでありますように。あなたの御言葉を待ち望み、あなたの御声を聞いたならば、それを速やかに行う、そのような私たちとして、本当にいついつまでもこのエデン、この喜び、この男女の喜びのような喜びがいついつまでも続くものでありますように。あなたが誠に私たちをこのように特別に扱ってくださり、そしてクリスチャン生活、本当に喜びに満ち溢れるものとしてくださったことを感謝して、私たちを愛する主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは呼吸してください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。